こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りします。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭の話、また夢中になっていることなど伺っております。またリスナーの皆さんからのガーデニングについてのご質問にも答えていただきます。今日はサンダグリーンネットから波佐間ヶ丘にお住まいの中西陽子さんお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中西さんにも何度かご出演いただいてますけども、はい、今回はこうお引越しをされた後のお家のご様子ということで、はいはい、何年前にどちらの方に行かれたんですか？
ちょうどこの春で4年くらいですね。
はい。
はい。波佐間ヶ丘のマンションから、波佐間ヶ丘の一戸建てに。
はい。そうすると随分変わってきますよね。
そうですね。お庭が欲しかったので、ちょっと結構広くお庭を取れたので、
そうですか。はい。そのお庭は南向き。
はい。日が、はい、すごくもう当たるので、成長が早いんですけど、日陰でこう育てたいっていう子が、はい、なかなか、育ってくれなくて、
そうなんですね。
はい、消滅してしまったりします。
そうですか。はい、ということは、あまり大きな木と花木とかは入れてらっしゃらない？
結構、オージープランツが多くて、
はい、オージープランツというのは、はい、
ユーカリとか、はい、ミモザ、アカシアとかが、はい、まあ、オージープランツになるんですけど、
はい、いわゆるオーストラリア。
そうですね。はい。はい、あとは、ティーツリーとか、リューカデンドロンとか、はいはい、そういういろんな種類が結構あるんですけど、うちには今、そうですね、4種類ぐらいあって、はい、で、ユーカリとそのアカシアがかなり大きくなってます。
そうするとその陰に今後は、
あ、そうですね、足元に、はい、クリスマスローズを植えようと思っているところで、
はい、じゃあ本当に今は一生懸命お好みのお庭をこう育てていってる、作ってる。
そうです、まだ
最中です。はい、そうなんです。今はお庭、そしてお家の中にも、はい、いくつかあるんですよね。はい、いくつかどころかたくさんあるんですね。
そうですね。室内には、種類でいうと30種類ぐらい
の、
はい、数えたことなかったんですけど、うん、今日数えたらそれぐらいあって、全部名前もこういろいろ調べたら、こんなに多くなってたっていう感じですね。
それはお引越ししてから一気に増えたんですか？はい、前のお家からですか？
うん、そうですね。もう一気にって感じですね。
はい、それはなんかこうこんな風にしていこうというテーマがおありなんですか？
もともとやっぱり実家でずっと、植物がある暮らしっていうのが、もうそれが普通だったので、
やっぱり育った環境って大きいですね。
そうですね。だからもうどんどんそのここの隙間があればみたいな感じで、はい、増やしちゃってます。
特にどういうものにこう、はい、例えば葉物というかこう、うんうん、葉っぱの形にも好みがあったりするから、何かこう、はいはい、こだわったものとかあるんですか？
そうですね。で、もともとそのマンションからあったのが、ウンベラータとか、まあ、ゴムの木のフィカス系があったので、そこら辺が、葉っぱが大きいのが多かったので、ちょっと細かい葉っぱのものとか、エバーフレッシュとか。
というのはどのぐらいの形なんですか？
葉っぱはすごくこう細かいのがいっぱいで、よく外ではネムの木って言われるような木なんですけど、はい、それの、中で育ってるのがエバーフレッシュっていうので、夜になったら葉を閉じるっていう
子で、かわいらしいですね。
はいはい、こう水分をこう蒸発させないように自分でこう閉じるんですよね。
なるほど。はい、ということはお家の中ということは観葉植物っていう、こう大雑把に言ったら一括りでそういう言い方でいいんですか？
そうですね、観葉植物が、はい、でやっぱり南向きなので大きな窓があって、はい、そこからの日差しが、結構あるので、そこのこう面に面したところは本当に大きく育ちます。
そこにじゃあたくさん置いてらっしゃるということですね。
はい、もうこう 所狭しだったんですよね、面
、はい、もちろんお家の中だから一鉢一鉢全部違ってくるんですよね、鉢自体に。
あ、そうですね、
寄せ植えではなくて、
はいはい、鉢、そうですね、鉢もいろいろこう、好みがやっぱりあるので、その鉢見つけたらその子に合う観葉植物とかっていうので、どんどんこう組み合わせると、
鉢を見つけたら、はい、この鉢に似合う観葉植物を、はい、
そうですね、
求めてこられる、
はい、
あ、
はい、
そうなんですね。
やっぱ仕事柄ちょっと植木鉢がたくさんあるので、そこでいろいろこう新しいのが入ると可愛いってなって、でそしたらこの子っていうので、
例えば何にはどういうものが合うっていうのをちょっと一例挙げていただいていいですか。
そうですね、ちょうどこの間これとこれどうかなって組み合わせて思ってたのが、はい、なんかやっぱり観葉植物ばっかりって緑ばっかりなの で、ちょっとお花を置きたいなと思って、シクラメンを、はい、ガーデンシクラメンなんですけど、を白い子を、これに合う子っていうので探してたら、はい、結構ここグレーのシックなやつがあったんですよ。
艶消しですか。
あ、そうですよ。ザラザラっとした感じの。
いい感じですね。
で、それが、ストンとしたシリンダータイプのもので、でももう一つは、はい、こう、ツヤツヤしてるんですけど、はい、ちょっとレトロなカップみたいな形で、はい、それもちょっとエレガントで素敵で、どっちにしようって迷って、まだ悩んでるところです
。あ、そうなんですね。
はい、はい。
あ、白でそのシックなグレーっぽいのが私は好みかなって気もしますけどね。
そうですね、めっちゃかっこいいです
ね。そんな感じがしますね。
シクラメンのその葉っぱもちょっとこう濃いめで、アンティークな感じになって、
そうですね、はい、これだけもうたくさんお家の中にも観葉植物があったら、はい、今おっしゃったように鉢とのバランスを考えるのも、植物を増やしていく中でテーマを植物に当てるんじゃなくって、うんうん、鉢に合わせるって面白いですね。
そうですね、鉢に、鉢やっぱりデザインいろいろあるので、なんかエレガントなやつにはこういうのがいいなとか、ちょっとかっこいいやつにはちょっとこうゴツゴツした感じのものだったり、はい、そうですね、ちょっと好みはこっち方面やけど、その中でもいろんな種類がこうあって、結構無限に、見てしまいます。
ということは観葉植物が結構お好き。
そうですね、なんか結局、庭より今そっちの方ばっかり、増えちゃってるっていうので、
ちょうどねリスナーさんからね、いただいてる質問がね、観葉植物を育てる時の注意点、教えてほしいとこいただいてるんですね、だからいくつかあると思うので、ご自身の経験からぜひちょっと教えていただけますか。まずは、初心者が観葉植物を、まあ、これから本当に冬に向かっていくので、はいはい、絶対お家の中の方を、ね、はいはい、楽しめると思うので、はい、初心者に育てやすい観葉植物は何ですか。
葉っぱが分厚い子の方が、ダメになりにくいというか、頑丈ですかね、そのゴムの木ってすごくいろんな種類あると思うんですけど、その中でも、うちにもあるんですけど、フィカスのバーガンディっていうちょっとこう濃いピンクというか紫というか色の、エンジみたいなやつがあるんですけど、その子がすごく分厚いんですよ、でそれはめっちゃ頑丈ですね。
あ、ということはちょっと水切れをした場合でも、
そうですね、その、水がこう足りなくなるっていう感じはあんまりしないですね、いつも、
一番肝心なのは日当たり、それとも水、どちらですか。
水は結構やっぱり上げすぎる人が多いので、
気になりますからね、やっぱり
毎日上げるのはダメですね。
毎日はダメ、
はい、
はい、どんな状況で。
そうですね、こうたっぷり上げて乾いたらまた上げ、たっぷり上げてっていう繰り返しなので、でもその具合ってこうパッと見分かんないと思うんですけど、
ね、
触ってもらって土を、で土ちょっと指第一関節ぐらいまで入れてもらったら、こうで抜いたら手にこう砂、土がついてくるかついてこないかみたいな、ついてくるんやったらまだ湿ってる、
なるほど、
ついてこなかったら乾いてるみたいな、ちょっとその鉢の大きさでね、その辺はこう刺す具合が違うと思うんですけど、
そうですね、 で今ね伺って、あの実はあのこのスタジオにもあるんですけども、はいはいはい、いやあの土の中に指は入らないよと思ったけど入らない状態って良くないんですか。
土硬くなってる
ってことですか。硬いってことですか。
そうですね、はい、多分もうなんか栄養すべて取られてるみたい な, なんか感じかもしれないので。
じゃあいい土っていうのはちゃんと指が入るんですか。
うん、土やっぱり、はい、あの足りてなくなってるのかもしれないですね。
そうなんですね。
お水あげるたびにちょっとずつこう減っていったりとかすると思うので、そういう時はあの植え替えっていうのは、まあ、この時期もあんまりあのおすすめしないので、増やしてあげる、上からかぶしてあげるみたいな、お布団みたいな感じで、うん、それぐらいでも、多分違うかなと思います。
そうなんですね、はい、あのお祝いにちょっといただいたもので、はいはい、で乾いたらって言われるけど、うん、あの見ていただいた通り、あの直径がそんなに大きくなくて、はいはい、背が高いちょっとおしゃれなポットなんですよね、はいはいはい、だからこれどうやって乾いたの、うん、あの見分ければいいんだろうとか思いながら、うん、
でもまあ春になったら植え替えしてもらってもいいかなっていうサイズ感な気もしますね。
難しそうですね。
でもあの子は、はい、多分そんなに水たくさん欲しい子じゃないので、うん、あんまりあげすぎると茎がふにゃふにゃになっちゃうかなっていうの。
そうなんですね、
はい、今でもご機嫌にしてるっぽいので。
そうなんです、はい、
サイズはそこまで大きくしなくてもいい、と思います、
ね、で、はい、植木ってとっても植物っていうのはけなげで、はいはい、その鉢に合った、うんうんうん、あのなり成長をしてくれますよね、はい、
そうですね。やっぱりこう、鉢のサイズって土の量なので、
結局そうですね、
はい、土がやっぱり多すぎると水分たくさん含んじゃうので、そうなるとこう根腐れになったりとかするので、うん、あの植えるときはあの適正なサイズで、ちょっとなんかどうせ植え替えするから大きめとかはあまりおすすめしないですね。
はい、面倒だからって言って最初から大きいのにするのは。
そうですね、そうするとやっぱりあの根っこも針もちょっとあんまり良くないかなっていう。
あ、じゃあ大は小を兼ねるではないんですね。
う
ん、
そうですね。
もう鉢の場合は、
はい、バランスよくっていう感じがいいと思います。
で、あのできたら1年か2年ごとに変えていく。
そうですね、はい、春とか秋とか、はい、あの気候のいい時がおすすめです。
そうなんですね、はい、であの買ってきた時にあの黒い、
はいはい、
あの入ってますよね、ビニールのような、
ビニールポート、はい、
あのままをこうちょっとこうあの鉢の中に入れて置いてると、はい、その場は例えば今だったらシクラメンが本当に可愛いので、うん、いくつかこう色を合わせて買ってきて、うんうん、であの大きめのちょっと鉢に入れて、はい、そのまま過ごすっていうのはどうなんですか。
うんうん、やっぱりビニールポットっていうのは、はい、あの良くないですね。
通気性
も あんまり良くないので、あのとりあえずその中に入れられてるっていう状態なので、
仮の状態
なんですね、はい、土も少ないし。
そっか、そうですね、
はい、そうですね。だからやっぱりちょっとあの元気に大きく育てたかったら、ちゃんとこう通気性の良い、
あのつまりあの黒いのはもうまるっきり通気性がないわけですね、
うんうん、そうですね、なんか通気性は、うん、ないと思います、うん、あのというか素焼きとか、はい、そういう鉢だ、ね、は通気性がいいので、
そうですね、
はい、そういう子たちに植えないと、うんうん、枯れちゃう可能性は高いですね、
うん、そうなんですね、はい、その他何か注意点ありますか。逆にじゃあ何か失敗されたこととかないですか、うんうん、観葉植物。
あ、ちょうどこの間あのちょっと外に観葉植物出した時に、はい、なんか倒れちゃって風で、で、はい、鉢が割れて、でもまあちょっとぐらい、うん、日々入ったぐらいだから大丈夫かなと思ってたら、はい、なんかどんどんダメになっていっちゃって、でやっぱそこ の,
そ, の
そっからこう乾燥というかがなっちゃって、根っこが悪くなっちゃったみたいで、うん、そういうちょっと日々割れてるのもちょっとぐらいと思ってたけど、うん、そうちょっとじゃなかったので。
あ、それは大きな鉢ですか。
結構大きめでしたね。
あ、今だ25センチぐらいの鉢。
そうですね、はい、
それだったらちょっとぐらいならいいかなと思いますよね。
そうですね、そうで、なんか、うん、いいサイズのも家になかったので、また今度と思ってたら、そうダメになっちゃって。
枯れてきたんですか。
そう、葉っぱがもうどんどん落ちて、なんでっていうぐらい急にダメになって ちゃったので、そうちょっと油断してました。
ということは根っこから枯れていったっていうことですか。
多分そうですね。お水はあげてたんですけど、はい、そうだから、うん、あ今思ったらそれやったんかなって思います。
そうかそうか、はい、そういう失敗をされたことがある、
はい、そうそう
なんです。でもそれはあのそれこそさっきおっしゃった、うん、お好きな、ね、鉢を見つけてきて、うんうんうんうん、で特に大きな鉢だったら、はい、いやちょっとぐらいなら大丈夫かなって思いがちだけど
そうです、ね、
うん、結局本体自体もダメになってしまった。もったいない話ですね、
はいはい、そうなんですよね。
その他は何かありませんか。上手に育ててらっしゃると思いますけど、
うんうん、そうですね。こう場所を移動するっていうのが結構あの、はい、良かったり悪かったりで、
場所を移動する、はい、お家の中でですか。
あ、お家の中で、はい、あの日が当たってないところから、うん、ちょっとこう日が当たるところに置くのはいいと思うんですけど、うん、あの例えば玄関とかちょっとこうリビングの人が いつもいないところに移動させた時って、結構もう急に寒くなったりこの時期やったら、だから、はいはいはい、あのさっきまでこの間まであそこでは元気やったのに、うん、はい、こっち行ったらもうダメになっちゃったみたいなのが、ええ、まあ、この時期はあるかなと思います。
なんかすごい思い当たります。私もあの日当たりのいいところに置いてて、はい、うんうん、すごく形もいいから、はいはい、あのちょうどお客さん来られるからお玄関に置いておこうと思って、はいはい、うんうん、でしばらく見栄えがいいから、うんうん、あしばらくいいかと置いてたら、うん、だんだんだんだん元気がなくなってきて、はいはいはい、あそういう感じなんですね。
そうですね。なんか急激に環境が、はい、環境が変わると
それも悪い方に、そうですね、あまり好まない方に、
うんうんうん、はい、だからもし移動させたかったら、はい、うん、もっとこう気候のいい時に置いてでだんだん鳴らしていくっていうのだったらあの経験上大丈夫だった、はい、あの私も玄関らへんに置きたいと思ってて、ね、でもちょっとだん徐々に行ったんですよ。そしたら今は全然大丈夫にな
って。徐々ということはちょっと置いてはまた元に戻すってことですか。
あったかい時、
暖かい時期
に夏というか春ぐらいだったかな、はい、に起き始めた子、でその子も最初はちょっと元気なかった子を外に出してちょっとあの気候のいい時にね元気にさせたんですよ。でこの子もう元気になったからちょっとリビングじゃなくって玄関に置いてみようと思って、うん、玄関に置いたら、うん、今はそこで心地よくやってます。でもこの冬ちょっと大丈夫かなと思いながら、
うん、今まだ置いてらっしゃるんですね。
今全然、はい、大丈夫です、はい、
なるほど。ということはいい好みの気温になる時に、うんうん、まずは置いて様子を見て、はい、うんうん、でちょっと弱ってそうだったらもう一回あったかいお日様をいっぱい浴びさせて、うんうん、でちょっと元気になったらあの途中のリビングじゃなくても置きたい場所にまた移動させて様子を見てっていうことですね、
はい、で私はやったんですけど、はいはい、まあ、でも植物によってやっぱりあのちょっと強い子と弱い子がいるのであ
ります、ね、
あのその辺はもしかしたらちょっと絶対にダメっていう子もいるとは思うんですけど、まあまあリビングだったら大体大丈夫です、ね、あの人がいるあったかいところ、でもまあ、ね、夜になったら暖房とか消えちゃうから、
あ、そうですね、
あのうん、やっぱり寒さには弱い子は窓際じゃなくてちょっとこう内側に置いてあげるとか
が、あまり温度差を作らないようにした方がいいですね。
そうですね、はいはい、う
ん、人と一緒ですね、
はい、やっぱみんなね、そうそう、暖かいところに
お家の中で、はい、あの見る観葉植物は本当、うん、今おっしゃったようにあの温度差をあまり作らないで私たちが心地いい状態を植物も一緒に過ごしていくという、うんう
ん、そうですね、
わかりました。いろいろこう観葉植物で失敗された方もあると思いますが、うん、今のちょっとヒントにまた 今この時期だったら何をおすすめですか。
観葉植物、
はいはい、
そうですね、今結構観葉植物なかなか、ね、買おうってならないかもしれないですけど、
時期的にそうですか。
時期結構やっぱ夏とか、はい、ね、そういう夏とか冬はみんな、うん、あんまり触らない方がいいと思うので、うん、まあ、買ってきても植え替えは春にしようとか、うん、
あ、はい、
だから寒いところにが苦手な子は、うん、まあ、ちょっと春になってから買った方がいいかもしれないですね。
そうなんですね、わ、はい、かりました。やっぱり時期時期があるんですね。
そうですね、春ですね、
はい、心地いい時と考えるとやっぱり過ごすのも人と一緒、うんうん、そして何かこうチャレンジするのも人と一緒で、うんうん、寒すぎたり暑すぎたりする時にはやっぱり良くないっていう、はいはい、
そうですね、ちょっとじっとこう、冬眠してもらって、
わかりました、ありがとうございました、はい、そしたらここではね、いつもリクエスト曲をね伺ってるんですけど、今日いただいたのがご紹介ください。
はい、はい、
はい、タイトルが、
はい、Dear My Friend っていう曲で、はい、で、カーリー・ジラフっていう、はい、日本人かな、外国人ではないんですけど、でも英語の曲なので、
はい
はい、でその人のこうとコッコが、フューチャリングしたっていう曲になってます、
はいはい、これはどんなエピソードがある曲なんですか？
もともとその曲のを使ったというか、初めて聞いたのがもう13年ぐらい前なんですけど、
13年ほど前、はい、
結婚式の、はい、プロフィールムービーに使った曲なんですけど、はい、まあ、その曲をムービーで使うってなった時に、うん、それをこう作って、でそれをそのムービーを作ってから、うん、私と主人とで、結構子供の節目あったり、子供たちの行事だったりで、いろんな動画を編集することが増えてきて、で子供の10歳の誕生日とか、音楽会の時とか、いろんなそういう行事に合わせて動画を編集する時に、う
ん、お得意なんですか？
そうですね、彼が動画で私が写真 でそれをこう2人で
ちょっとこう
ミックスさせて、で作るんですけど、その時に大体この時にはこの曲っていうのが、はい、あって、でその一つで結婚式の時にはこの曲だったなっていうのがちょっとふっとこう最近思い出して、
はい、その結婚式の時にこの曲を選んだ何かこう理由っていうのはあるんですか？
それは多分主人が好きだった曲みたいな感じですね。
そうなんですね、
はい、なのでそうどっから引っ張ってきたのかわからないんですけどでもその曲を聴くとそう思い出すなっていうのが、こういろんな場面でこの時にはこの曲やったなっていうのが思い出されるのっていいなって思って、
そうですね、
はい、これからもそういうのが、あの子のこういう時にはこの曲やったなっていうのが、どんどん増えていってるのが、その13年前からちょっとずつ増えていってる状態です、
はい、
その
作品はいくつぐらいあるんですか？かなりになるんじゃないですか？
なんかでも波があるんですけど最近すごいよく作ってて、でもまたちょっと前には確かお父さん の,、
うん、
60歳の誕生日に何か確かみんなでこうメッセージ集めて作ったっていうのが結構ちょっと、それからちょっと最近まで作ってなくて、でもまたなんかちょこちょこ、行事が増えてきたら、そういうのを作り始めて、はい、それで最近また目覚めた感じです、
はい、お子さんともそれをこう時々ご一緒にご覧になることはあるんですか？は
い、すごい見ますね。
あ、すごく見ます、はい、お子さんはどんな、はい、小さい頃のね一生懸命何かをやってらっしゃるのを、そうやってお二方が動画と写真と、そしてまた思い出のこうぴったりになる曲をつけてね、本当に一つのもうムービーになってますけども、どんな感想を持っておっしゃるのかしら？すごいですね、
10歳の誕生日に作ろうっていうのがあったので、はい、10歳のその誕生日がこう近づくと、
はい、
あれが完成するのはいつみたいなで、
すごい、
ずっと
楽しみに、
はい、楽しみにしてて、こっちはもうやばいやばい、作らなって言いながら、でももうこの曲絶対この曲使いたいっていうのとかはいくつかあったりして、でまあ最終的には主人がそれをまとめるんですけど、この曲どうかなとか言いながら作って、はい、でその息子の時に作って、でその次娘の時に作って、で彼女の時にはこれがいいなとかっていうのがあって、でもうそれをたびたびあれ見してって言って、
あ、やっぱりそうなんですね、
はい、言ってきたりするし、あとその息子が 去年、6年生小学校6年生でサッカーをこう卒団したんですけど、はい、こう幼稚園からずっとやってきて、でその卒団式の時にまたそういうムービーを作るっていうのがあって、で、あのお友達と一緒に作ったんですけど、それも曲をもう何曲もうすごいたくさん聴いて、これとこれとこれとって、でこれ順番考えてとかでやったんですけど、それももう今までやった家族だけやったんですけど、はい、もうそっからそれはもうみんなこうチームのみんながそれを見るっていうので、はいはい、でその卒団式の後にみんなでそれを見てっていうので、だいぶ対策を作って30分ぐらいのものを作って、そうなのでその時に使った曲とかが息子がすごいやっぱり好きで、そう一番好きな曲これとかってよく言って、そのムービーもあのたまに見てってしてます。
じゃあこれから今度は息子さん娘さんお嬢さんそれぞれがだんだん覚えてこられるから、
そうです ね、はい、
そうご一緒に、そうなんですね。陽子さんご自身はお母様 その植物いっぱいのあの状況、刺激を受けて今も引き継いでらっしゃるし、陽子さんご自身のお子さん方は今おっしゃったように、あのムービーとかそれから音楽と合わせてっていうそういう作るところをもしかしたら受け継いでくださるかもしれませんね。
そうですね、そういうちょっとこう、写真とか音楽とか、あとなんか、絵とかそういうちょっとこうアートなところを、はい、受けていったら、受けていってくれたらいいなって思ってます。
やっぱりこれは環境でしょうね。
はい、そうですね、本当に自分がそうなので、そうだなと思います、
これからもじゃあ、 頑張って作っていただいて、はいはい、それは私たちが見ることはできない、もうプライベートね、回してらっしゃるということですね。
そうですね、でもこんなんだよって見てもらったりとかはもう全然できます。
友達とかね、
はい、はいはい、
わかりました、ありがとうございました、今日は狭間川からが丘からお越しいただきました中西陽子さんのお話をお届けしました。それではリクエストいただきました、カーリージラフのいただいたのはマイディアフレンドフューチャリングここ、
はい、そうです、
いいですか、はいはい、このナンバーを、Spotify の方で皆さん聞いていただけますからお楽しみください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りしました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか？
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。